歌結びの歌調べ。
皆さんはじめまして、歌結びです。このポッドキャストは長唄という日本伝統芸能について多くの皆さんに知ってもらうべく作りました。記念すべき第1回ということで、まずは私たち2人についてお話しします。
はい、私は三井一恵と申します。長唄のプロの歌方として、いろんな舞台に出演しています。そして隣には、
私は長唄全くの素人ですが、皆さんと同じ目線でお話ができるようにしていきたいと思います、アリサです。よろしくお願いします。
このポッドキャストはですね、第一目標としては多くの人に長唄を知ってもらうことを掲げてます。そして第二目標としては深掘り、長唄をより深く学ぶ身として学んだことを発信していこうと思ってます。なので時には長唄入門編、時にはマニアにしかわからないようなことを発信しながら芸を磨いていこうというメリハリポッドキャストを目指していますので、皆さんはお好きな回を選んで聞いていただければと思います。全部聞いてくれてもいいんです。全然
そうですね、
はい、
はい、ということで、まず今回のテーマは、まあ、私たち2人についてお話ししようと思います。まあ、そうですね、私たちは、まあ、世間で言えばちょっとアラサーに、
そこまで言
って足を突っ込みかけてます
はいはい、
ね、そんな感じ。
そ
うですね、はい、で、まあ、2人の出会いと言えば、まあ、12歳。
ああ、そうなんです。え、嘘じゃん、何年か一緒にいるの。
怖いね
計算は
怖いね、
しないということですけど、う
ん、年齢バレちゃうんでしないんですけどまあ、なので東京のね、
私立の女子校で、出会いまして、中学と高校
6年間
一緒に過ごした仲間で、
うん、です。
はい、あります。
中1は、はぐみ
そこまでも言うんですね。
はぐみでした。
我々の学校なんかね、イロハになんか普通の学校が A 組 B 組 C 組とか1組2組3組とかいうところ、イロハにだったんですよね。
はぐみでした。なので
1年はぐみ、
はぐみ
の、クラスで一緒で、でもちょっとね、名前の順的に、
あそう、ね、
ちょっと違ったんで、
名字席順がね、名字で並んでると、
そうなんです、結構離れてた。私はもう三井なんで一番後ろでもうわちゃわちゃしてたメンツだったんですけど、なんか何をきっかけに、私はあれだよ、
覚えてない、
美術の授業、
ごめんだけどそれは覚えてない
美術の授業で、あの我々と仲いいあのくるみちゃんがと隣だったんですよ、私が。
あ、確かに。ああ、そうだね。
そうそう。で、くるみちゃんと隣で、で、その、くるみちゃんと仲良くなって、そのくるみちゃんとアリサが、まあ、席が近かったから仲良くて、
うん、確かに。
で、それ、多分きっかけで、いろいろ仲良くなったのかなっていう、もう本当に中学1年生から知ってる仲の2人でやってきますけど、我々が、通ってた、私立の女子校っていうのが長唄クラブっていうのがあったんですよね、うん、
はい、
その長唄クラブっていうのに私が入ったことをきっかけに、
仕事にね、
仕事にまでなったっていう、本当にその学校に行かなかったら私は今頃体育の先生とかやって結構
アクティブって、まず真逆ね。
もうなんか体育と音楽が好きだったんで他の人が別にそんなにだったんで、まあね、うん、もうそうやって着実な道を選んでたと思うんですけどなんかちょっと曲がり間違ったのか、まあそんなことないですよ、好きで始めて好きで続けて、
うん、
ここまで来たっていう中高時代でした。割とね、我々の学校なんか芸術系の、
うん、
なんか鑑賞会とか多かったですね、
うん、芸術鑑賞教室、
うんうん、
なんか邦楽、それこそね、長唄も聞いたし、
うんうん、
能とかも見に行ったし、
うん
まあ、それに限らずオーケストラとかバレエとか
見に行った、ね、
見に行った。マジで本当に今になると申し訳ないなって思うけどマジで本当にお昼寝の時間本当にお昼寝の時間申し訳ないなって思う。お金も払ってるし、
そうそう、
で今大人になって気軽にそんな、
ね、行けないからね、
そう芸術を鑑賞しようって思うことはないし、まあ、ちょっとハードルが高い
てか行きたいなって思ってもハードルがそう、うん、それこそ高くてなんか行けないなみたいな、うん、
ちゃんとね劇場とか行ってたもんね。
行ってました。
めっちゃ寝てましたけどね、ふかふかの椅子で
またね心地がいいから、
そうまあね本当にその思い出申し訳ないなって今になってちゃんと思える大人にはなれたけど、
ただその芸術鑑賞教室っていうのがなかったら、
うん、
なんというかその芸術に触れる、
うんうんうん、
まあ、それがなんというか大人になってからも聞きたいって思えることもなかっただろうし、
うん、
それがすごく生活を豊かにするものでもっていうことにも気づかなかっただろうなっていうふうには思って、う
ん、確かに。
だからやっぱその中高時代まあないしはその前とかとにかくその学生の時ですよね、
うんうんうん、
にその何かにその芸術に触れる機会というか
無理やりにでもね、
無理やりにでも、でその中でやっぱりそれこそ邦楽鑑賞教室ってあったじゃないですか、うん、私からするともうまあ長唄もやってたし、
うん、
すっごく興味があったんですよ、
うん、
で一番感動してるのは高校生の時に行った能楽鑑賞教室で、
うん、
でその能楽鑑賞教室に行った時に葵の上っていう演目をやってたんですね、
うんうんうん、
で事前授業として音楽の時間に先生が解説をしてくれるんですよ。でいろいろ解説を聞いていく中で、あそういうもんなんだと思ってなんとなく頭に残ってました。それでいざその場に行きました、うんうん、その葵の上って今ね大河ドラマにもなってますけど、
うん、タイムリーめちゃくちゃ
源氏物語の中の話なんですけど、その六条の御息所っていう人が葵の上を恨むんですね。その源氏を取られちゃうというか嫉妬で、
うん、
で生き霊となって葵の上の目の前に現れて呪い殺しちゃうっていうなんかおどろおどろしい内容なんですけど、
うんうん
うん、登場人物は六条の御息所の頃が出てきて舞台の真ん中に布一枚だけさって置いてあるんですよ。
あなんか覚えてるかも。
本当ですか。こう置いてあって
覚えてるかも。
それが葵の上なんです。
あー覚えてるかも。
その
断片的な記憶で申し訳ないんですけど、
葵の上が布一枚なのに、うん、それが六条の御息所のところが出てきてこうぐーっと呪いかけるというかっていうシーンとかがあって、そうするとその布一枚がものすごく苦しんでるように見えるんです、
うんうんうんうん、
すっごくぐーってなんか苦しんでうめいてるっていうたった布一枚が、
うん、
その芸能というかその芸にものすごく感銘を受けたというか、
うん、
本当にびっくりしてなんて能楽って面白いんだっていう風にその時気づいて、
うん、
それで能楽とかはまってったっていう思い出があったりとかして、だからその芸術鑑賞教室とかって結構まあちょっと無駄みたいな感じに、それこそさっきみたいに寝ちゃってましたとかあると思うんですけど、うん、その100人いたら1人でもあすごいって思ってくれたらいいなっていう思いで、私もいろいろ仕事とかで芸術鑑賞教室とかある時はやってますね。
なるほど、
うん、
大事な話それは
ね。なんかすごい熱く語っちゃったけど
ね、熱かった。結構なんか ずっと喋ってすごいな。
そんな中高時代でしたけど、なんか割とね我々はアクティブな方で、なんだっけ、祭事とかにも結構
文化祭とか
体育祭、文化祭、音楽祭とか、うん、もう祭りとつく祭りにはもう基本的に全力で駆け抜けてきた。
文化祭のテーマ祭りにしましたからね。だって祭りの案を出したのか。
祭りの案は
祭りにならなかったのか。
あのなんだっけ、舞
では、あの我が道を行き過ぎるなっていう注意を受けて、うちらはちょっと切れて、
あ、私多分ね、ゴーイングマイウェイっていう舞を舞にしたのって、
そうだよ、そう、
え、私じゃないですか。
私かどうか分かんないけど、ゴーイングマイウェイ出したら、なんかその我が道行くのはなんか学校のそのあれにそぐわないみたいなこと言われて、でもうちら絶対に前が良くって、じゃあゴーイングマイウェイの前が前ですって言おうって言って、で多分なんかね、我が道行ってるやんって感じなんですけど、やった気がする。一回ねダメって言われたの、ゴーイングマイウェイ。
そもそもその我々の学年ってもう
そう戦って移行精神だったから、
アクティブな人が多かったですよね。
そう、あの本当に文化祭の時はあの職員会議の日程を把握してやりたいことの企画書をそれに合わせて出すみたいな、
うん、
会議かけてください、うん、今日ですよねみたいな感じのことやってて、結構ね、なんか卒業してから行ったら言われたもん、先生とかに、あなたたちの代よく覚えてるわみたいな。
暑かったから
ね。そう、いろいろやってたわよねみたいな感じでね。
そう、それだけ
言われちゃって。
何かをしようっていう意志が強いし、うん、それに向けて行動するっていうことをすごく、うん、
なんかマジで諦めなかった。
そうね、諦め。
そう、本当に諦めなかった。
諦めっていう言葉がないんじゃない。
諦めたのは T シャツが。着れない
クラス T シャツ、ね、
そう、クラス T シャツが生徒は着れないってことと、
うん、
ペットボトルかな。
あ、今じゃちょっと今の時代じゃ考えられないかもしれないですけど、そうそう、
ペットボトルも T シャツもね今は着れてるっぽいけど、
なんかペットボトルとかってやっぱりね持ち込み禁止みたいな、まあ、うん、捨てる、
そう、まあ、リサイクルとかのねあれがあってね、
でそれで持ち込み禁止で全部紙パックとか水筒に入れてとかだったんですけど、それはずっと戦ってたんですけどね、
ダメだった。
なんつったってもう生徒会ですからこちら
一応ね、
有沙さんも生徒会ですから、ね、
やってましたけど、
まあ、私はもうそういう戦うっていうことに関してはもう側で応援してる、
戦ってた
組だったんで、
結構戦ってた。でも本当にマジでちょっとさっきあれで話そうと思ってたんですけど、うん、私とその文化祭の実行委員長同じ部活で、うん、でも私も生徒会だから文化祭いろいろやらなきゃいけないことがあって、うん、よく分かってたはずなの、
うん、
他にもなんか部門長みたいな子も同じ部活にいっぱいいて、うん、分かってたはずなのに、
うん、
いざその前日部活の準備してたら、
うん、
なんか装飾をどこにするかっていうのを出さなきゃいけないかったじゃん、覚えてる、
はいはいはい、
なんかちょっと自分たちが使うとこよりもはみ出るんだったら出さなきゃいけない、
提出どこどこ
を使いたいですにしますとか、どこどこにこれを飾りますみたいなのを出さなきゃいけない決まりで、
うん
うん、でもなんかもういろいろやりすぎてて、
うん、忘れてた
の、ね、それを忘れてたの、
はいはい、
まさかのだよ、うん、私もいるし実行委員長もいるし、
うん、
他の部門長とかもいろいろいて、
全員忘れてたと、
全員忘れてたので、飾り付けし始めて、え、待ってみたいな、ここ装飾していいとこじゃないねみたいな、え、出してないねってなって、うん、そう、でもね、だからちょっと後ろに下げたのかな、
あ、
なんか奥に下げたりとかしたんだけど、結構忘れられない、焦ったもんえみたいな、
あ、やべみ
たいな、やば、ね、でもさ、どうしようもない、別にね、どうこうしようと思えば、うん、もしかしたらできたかもしれないけど、
うん、
いや、それはダメだって、それめっちゃ覚えてる。
うーん、
部活、別に部活をないがしろにしてたわけじゃないんだけど、全然、
ちょっと待って、なんかすごい愚痴っぽくなってるから
違うんだよ、だからそれがめっちゃ覚えてるなってこと。
そうだね。